吉川きっちょむです。
どうも、元漫画家芸人の高橋絵の具です。
漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ週刊漫画中でございます、うん、
よろしくお願いします。
さて、今回は前回に引き続きゲストが来てくれてます。
往生際の意味を知らの米城京先生です。拍手
お願いします。いや、前回はもう先生がいかに友達がいないかという話を
そうです、ね、
していきましたが、
いかに人の恋愛が好きか、
はい、ね、どんどん人の恋バナを聞くのが好きになっているというね、恋バナ聞くのが趣味の米城先生、はい、ぜひ会った人恋バナをしてくださいというね、
はい
はい、でも今回もいろいろとね、あの話聞いていきたいと思うんですけども、今回はあの、うん、漫画についていろいろと聞いていきたいと思ってます。
待ってたこの回を待ってたんだよ、
はい、いやー、本当どれも魅力的な、ね、作品を今まで書かれてると思うんですけども、
うん、
じゃあ早速往生際の意味を知れで、はい、大事な場面で、
うん、
ズガーンって感じで雷がかなり印象的に使われてると思うんですけども、
は
い、この演出っていうのはこうなぜそこに行き着いたんでしょうか。
これは連載前に、はい、あの担当さんともう一人別の編集さんの方と3人であのニューヨークに旅行にしに行った時があって、でそれがあのそのもう一人の編集さんの妹さんがなんか在住妻みたいな感じでそのニューヨークに住んでらして、うんうんうん、そこのマンションの屋上で、まあ、寝そべられるところとかあったんですよ、
はい、
でそれであのそこであの夜寝そべってたらなんかすっごい雷が鳴ってて、はい、それが本当に綺麗で、
うん、
なんかめっちゃいいねみたいな、なんかここの下で踊ってたらよくないみたいな感じの話を金城さんと横でしてて、
はい、
でそれでこのシーンが決まったみたいな感じです。
あ、だから日和があのちょっと踊ってるという
か。あ、そうですね、
はいはいはい、あ、じゃあもうその絵面っていうのがそこでもうビシャンと決まったんですね。はあ、かっこいいエピソード。
すごい、なんか予想だにしないぐらい、
ね、まさかのニューヨークのビルの屋上でかっこいい。
やっぱあんまそういうのいいですよね。本当は結構その担当さんの金城さんといるときはなんかそういうエピソードがかなり多くて、はい、あの 5巻のなんか、
はいはい
はい、窓がバッて開いて、
はいはいはい、
雨が入ってくるみたいなシーン、
うん、あれも
実際にあの打ち合わせしてたらそういうことがあって、
はい、
でそれこれなんかすごかったねみたいな、あのシーンやろうよみたいな感じでやったりと か、 なんか結構現実に起きた現象をそのまま漫画に入れてることは結構あります。
あそこ超印象的でしたよ。
あ、そうですよね。
その会話が久しぶりにあったその一松と日和がその喫茶店に行くことになって、そこでのこう会話、こうちょっとシリアスな、あ、これ大丈夫なの大丈夫なのって会話をもう吹き出しだけでパッパッパッパで背景変わらず、でそこの窓がバーンって開いてみたいな、この迫力のある見開きみたいな、あそこはちょっと興奮しましたね、
うん、いや、ありがとうございます。
それがそっか、現実のそのじゃあもう焼き付いてるんですね、その印象的な人生の中でこういうシーンがあったなみたいな。
そうですね、なんか現実に起きたことがなんかやっぱ一番ショックが大きいので、
はいはい、
でなんかそれをよりその純度高めにその演出するにはどうすればいいんだろうみたいなのは結構多いかもしれないですね、
はいはいはい、ちなみにそのじゃあ窓をバーンって開くシーンとかって、これどこかで使いたいなっていうストックとして持っていたのか、それともあのちょうど話の流れ的にここであれ使えば印象的になるなってことはどっちが先なんですか。
どっちだろうな。でもなんか使えたらいいねみたいなことを言ってて、うん、あれ使えるんじゃないみたいな感じになっていくんですかね。
はいはいはいはい。あ、じゃあまあなんかどっちかとも言えず、まあなんとなく、ね、うん、あ、これいいなってな、
うん、あのこのその話の流れだったらあの時のことって入れられるんじゃないみたいな感じで打ち合わせで出すみたいな感じですかね、
うん、なんか他にもそういうシーンってあったりしますか。
いや、でも結構印象的なのがその2つですかね。
わ、めっちゃ印象的でしたそっか、いや、読者にも焼き付くんです
よ。確かに健康を書くのはなんかすごい上手い作家さんみたいな印象ありますよ ね、
雨とか風とか、うん、曇りとか天気ね、
フィーリングを感じてるんでしょ、常に、
ねね、
生きてる
とか、燃えるとか、その、
うん、あ、確かに確かに、ね、キャンプファイヤー
そのなんか現象をすごくなんかこの心 心情に合わせて書くのがすごく上手だ
な、うん、いやでもやりやすいですよね本当、天候とかに合わせてやるっていうの、う
ん、私思ったのが、うん、結構あの、ま、この漫画って、うん、大崎は人魚しかやって前はなんか衝撃的なシーンがこう、うん、繰り広げられるじゃないですか、はい、でその度にこう大きな子まで見せてくれるじゃないですか、
うん、
でも全部 見やすいんですよ。なんか普通になんか漫画家の気持ちとしては大きなコマとそれまでのコマのギャップを見せるためにその大きなコマをあえて荒くとか抜け感出したりとかしてその差つけるみたいなのをしたがりそうなのに、あの先生はもうずっと全編通してしっかり見やすい漫画の基礎通りの画面作りしてるから、なんかそこを作る時のこだわりみたいなのがあったら教えてほしいなと思ったんですけど、
画面作りの、
うん、
私の場合だとあの、うん、ネームをアナログなんですけど、うんうんうん、でそれであの担当さんに見せるために PDF にしてあのデータ化して送るんですね。でそれであのデータ化したもののネームを見るとやっぱちょっと客観視できるんですよ。でそれ で結構何度か読み返すと、あのここはなんか荒いなとか、なんかあのここを見せたいとこに行くまでのこの部分がなんかちょっとごちゃついてるなとか、そういうのが全部わかるので、そこを一つ一つ全部その見づらさを潰していくみたいな。
あ、すごい。
なんか不思議ですね、そのデータ化したら客観視ちょっとできるっていうのは、なんでしょう、パソコンの中で見るとまたちょっと違うみたいな。
なんか違うんですよね、なんかちょっと自分の手から離れることができるっていう
のがあって、それは漫画家さんみんなやってるかもしれないです、プリントアウトしてシーンと比べてみたいな。
はいはい、はい、へえ。
いやすごいですね、あの集中線ドーン掛け網ガーとかじゃなく、めっちゃ印象的な絵描かれるからめちゃくちゃすげえなと思って。手塚治虫か先生かぐらい。
本当にそれは言い過ぎです。
神様
それはちょっと勘弁してください。重にすぎます。
印象的になんか時が止まったかのような絵とかが印象的にバチッとこうあるところ多いですよね。
ところでもう一個気になってるのが、あの影のトーンと瞳の描き方めっちゃこだわってるのかなって。
すごいなんか漫画描いてた人の目線だな、すごい。
いや、気になりません？
気になる、うん、
あの登場人物の肌だけ影のって、服に影のってないシーンがめちゃくちゃ多くて、なんで？と思って。
なんでだろう、
あの白い服のなんか普通に人物全体影つけるじゃなくて、服だけ影つけてないのめちゃくちゃあるんですよ、先生の。それがこだわりとかではなく、
でもなんかそういう画面の作家さんがいいなと思って真似してる感じはありますね。
なるほど、リスペクトというか、うんうん、は
い、あ、じゃあ画面全体を見てあの作ってるんですね。
なんか瞳の場合だと、私は 美大受験をしていたんで、それの素描がすごい好きで、まあ、鉛筆デッサンなんですけど、それをあの点描でずっとやってたんですよ。でそれであのこう凹凸とか、あのあと自画像を描くのが好きで、顔の凹凸をずっと描くのが好きで、それでその瞳とかも描くのがすごい好きで、でその影響というか、なんか名残みたいな感じで、で、あ、漫画ってやっぱすごい省略じゃないですか。
そうですね。
省略とかデフォルメとかがあの、をする文化だと思うんですけど、でも 目だけはなんか本当いくら描いてもなんかいいみたいなところはなんか自分の中であったんで、
確かに確かに。
それすごい必要に描いてたら、そこを褒められることとかが結構あったので、でそれをでずっと続けてるみたいな感じ
です、あのめちゃくちゃいいですね、花びらみたいな瞳の描き方。
いや、ありがとうございます。
印象的ですね。
あれすごい厚めですよね。
いや、もう嬉しい。
命のこもった強い目というか、
瞳をね印象的に描かれる作家さんが好きっていうのも多分あるんです
けど、結構こだわりのポイントではないですね。
え、じゃあなんかそれぞれのシーンとかについて聞いていきますか？
あ、そうですね。はい。
じゃあ、私、すいません、私ばっかり、はい、気になってるのがあって、あのヒロインの日和ちゃんって1話だとあの過去の映像でしか読者は見れないじゃないですか、はいはい、でどんな子なんだろうって気になってる中で2話に、2話でその満を持して登場する。で、その後話を進めていって実際にあの注入するシーンになって、 日和ちゃんが初めて責任をするっていう風に段階的に読者に日和ちゃんのキャラクターを見せてるなって思ったんですけど、書く上でこだわった点とかありますか？
こだわった点、でもやっぱ日和がずっとミステリアスで何考えてるか分かんないみたいな状態が続いたんで、で、なんかまあ人間らしい部分っていうのは見せなきゃいけないなっていうのは課題としてあったんですけど、なんかちょうどそのだから一番初めて人間らしい部分が出てくるっていうのがその7話のシリンジでそのなんか注入するみたいな話 で、はいはいはい、であれ実際にやってみたんですよ。
おー
で、
お
ーであれそれをなんか小学館の会議室借りて担当さんと2人で、は
い、会議室で会議室
じゃなくて自宅
じゃなくて
会議室、いや面白いとかかと思ったら、
ね、ちゃんとカーテン閉めてとか、はい、鍵かけて、
はい、でそれであの私はなんか好きな女の子がなんか自分の選手をそんな目の前に注入とかされたら絶対エロすぎるみたいな、これは良くないみたいな感じで、でも担当さんはいやこんな機械的な動作エロいわけがないみたいな意見が対立した
ので
、それであのなんかまずなんかその小学校の会室でなんかお茶くれるんですけど、はい、なんかそれお茶でこうやってギュッてやったらなんかエロいみたいな感じ
でお茶でエロいのかな。
でも なんとなくこれがなんかこう注射器でこう吸い上げるっていう動作そのものがエロいみたいな感じになって、
それは2人の意見合致しました。
合致しました。
担当
さんって女性の方、
女性の方 で、はいはいはいはい、でそれでなんかあこれエロいんだみたいな感じになって、うんうんうん、でそれその何かワーキャーの感じが結構そのまま、はい、出てるっていうのは
あ、それか赤面、
そうですね、
そう人間らしさにちょっとつながっていくと、
あのシーンマジでリアルですよね、うん、あのなんか、ま、私女なんですけど、
はい、
実は女なんですけど、はい、なんか あれっぽいことやったことあって、たぶんなんか女時々やる人いるんですよ、
はいはい、
ああいうなんか入れるやつ、あ
シリンジですか、
シリンジっていうか、まあちょっと生の話なんですけど、はい、
なんか聞いていいのかな、
あ聞いては大丈夫です、普通に医療行為的なのとかで、はいはい、あるんですけど、マジでこのまんまと思って、
いやそうですよね、本当に痛いんですよね、
痛いですよね
一応その会議室でそういうのやるときにその編集さんに写真撮ってもらったりするんです
よ。あ、しました。
あそこは
しました、
自分 の、 その作画の参考資料に、
うん、あしましたしました、その時ロングコート着てたんで、なんかそれロングコート越しでこうやってみたいな感じ で、
はあ、で衝撃的な、
そうですね、あのなんか一枚絵があったと思うんですけど、はいはい、あれとかそのまま写真そのままみたいな、
うわーご本人ってことです
か。
そっか、なるほど、いや結構衝撃的です
ね。いやなんかあれ、あれはなんかすごい楽しかったですね。
楽し
かった、
結構じゃあご本人としてその自分の写真をこうトレースというか使う場面って結構多いんですか。
なんかそういう時もあるんですけど、でもやっぱちゃんとその比率とか変えたりとかしないと、やっぱちょっとちゃんとイラストにはならないので、
漫画的にはフィットしない、
なんか当たりで使うとかが多いですかね、
は
い、
ああなるほど、まあ、そうか、体の向きとかがこういう風になる上 で、
う
ん、
そうですね、
はい、
面白い、めちゃくちゃ面白いですね、
面白い、聞けてよかった、はい、
確かにじゃあ他に気になってるのが、うん、
はい、
私あの先生の作品の特徴として二面性あるキャラクターってめちゃくちゃ出てくるじゃないですか、毎回出てくるじゃないですか、
はいはい、
あのなんか今回の王女キャラの意味を知るだと、主人公とヒロインの2人がなんか回を重ねるごとにどんどん生き生きしていくなっていう感じがしたんですよ、
うん、
なんかキャラクターの性格って最初に設定していたものと今とで結構変わってきてます。
変わってると思いますね、というかやっぱり成長していかないといけないなっていうのがあるのと、あとなんか生き生きしないと物語が進まないっていうのと、あと自分がそういうキャラクターじゃないと楽しくネームが書けないっていうのと、なんかまあ複数の理由があって、はいはいはい、そういう感じになってるって感じですかね。
なんか結構キャラクターが勝手にその動いてくれるタイプの、
いや全くそんなことはないです、
あ、じゃあ計算して、
ちゃんと背景考えてその時の状況とその感情を考えて、であとはその物語の進行とかも全部考えて、ハマったら一気に動くみたいな感じなんですけど、ハマるまでがすっごい大変みたいな感じです。
あ、そうなんだ。じゃあ結構プロットとかしっかり 書かれたってことなんですかね、組み立ててっていう。
そう、
理論でいくみたいな。
そうですね、なんか全体を理論でできたらいいんですけど、私その全体がすごい苦手で、1話1話はすっごいかっちりこのプロット立ててってみたいな感じで決めるんですけど、なんかそういうのをこうなんだろう、1話ごとブロックブロックでこう結構そのままなんだろう、見切り端で進めていくみたいな、
はいはい、
やり方で多分お定義はやってたかな、
ちょっとしっくりくるのは、その僕スピリッツで読んでて、うん、はい、いや、なんだこの漫画
って。そうです
ね、すいません、そのいい意味で1話ごとのクオリティっていうか、もう毎回の面白さが尋常じゃないなって。
ありがとうございます。
1話ごと毎回こんな面白い漫画ないぞって、その1巻ごと通した上での構成っていうのを結構される方も多いから、うん、まあその不倫になる回とかも結構あったりして、うんうん、毎回が面白いわけじゃないよなっていうふうに僕も全然楽しんで読んでるんですけど、
うん、
往生際に関しては嘘だろっていうぐらい毎回面白い。
いや、ありがとうございます。
前話に多分その印象に残るシーンとかセリフとか入れるように気をつけて書かれてるのかなっていうのは、う
ん、なんかそうじゃないとなんかあんまうまくできなくて、
うんうん、
なんでしょうね、なんかうまくできるようになりたいんですけどね、その辺が。
じゃあこう緊張感が結構ちゃんと持続してるっていうか、こうみなぎってる感じっていうか。
いやなんか、ね、もうちょっとそのせいです、ネームがすごい遅くて、なんか元編集さんにはその迷惑をかけてい
こう。やっぱ難産ですか。
そうですね、
難
産、出産の話、
本当にその話、出産だけに
難産ですか。
難産ですね。
そうだ、救済されてる時期もあったんで、はい、ちょっと心配していて、
それ
ね、やっぱ話の展開書くの相当っていうか、魂削って書いてんじゃないかぐらいの
ことをやっぱ、そうですね、結構そう、あげくの果てのかの往生際もかなりそっちのすごい自分を削って書くタイプの作品だったんで、うん、なんかやっぱちょっと往生際の場合、あの週刊連載っていう、うん、媒体もあったんで、
そうですよね、
そうですね、ちょっと疲れてしまってみた
いな。そうですね、だからもうちょっともう ゆっくり書いてくれってすごい思ってます、はい、
でもなんか漫画の基礎をめっちゃ大切にしてるんだろうなみたいなのは、そうめちゃくちゃ衝撃的な展開だけど、うん、そこの土台をちゃんとやろうってしてる草加さんなんだろうっていうのはめっちゃ見てて伝わるというか、これ多分普通に読んでる人には伝わらないすごさな気がしてて、あの線の美しさとか一本一本の丁寧さみたいなの、いや、なんかもっとね、
そう見ていただけたら本当嬉しいです。ありがとうございます。
伝わったらいいんですけどね、これが。
伝わってますよ。伝わってます。
ありがとうございます。
伝わってます。そのなんかさ、もう恋愛の話を趣味としていろんな人に聞くようになってきたっていうのをおっしゃってましたけど、
はい
はい、やっぱこの往生際もいろんな取材した恋バナだったりとかって、うん、なんか要素としてちょっとずつこう入ってたりはするんですか。
入ってますね。
うん、
もうそれこそあの、はい、なんか市松のその理想のデートスポットみたいなとことかは、うんうん、あのもうあのその今キッチョムさんが、
はい、
あの編集の千代田くんという方 の、はい、のトレーナーを着ていらっしゃるんですけど、この方 の、 その理想のデートスポットを、はい、そのあのいただいて、はい、あのその原稿にしているみたいな。
なるほど、
ね、すごい協力をしていただいてます、ね、
はい、あの編集さんの幼い頃の顔写真が入ったトレーナーをキッチョムさんはボケで着てきたっていうことをバラされました
そうですね、これ触れなければないと思います
。そうですね、は
い、いやこれあのあれですね、地地球の運動についてあとか、あと映像研とかの担当編集ですね、はい、の千代田さんって方の幼少期の、はい、写真がプリントされたトレーナーを着て、
はい、
であのその
千代田くんにもすごいそのお話を聞かせてもらってて、はい、であのそうですね、結構特に初期の一松とかはかなり千代田くんの話が入ってるかなって。
なるほど、結構その、まあ、千代田さん自身が東大卒じゃないですか、うん、やっぱインテリな部分っていうのがやっぱ一松にもなんかちょっと感じるなっていうのは少し思ったりして、
多分結構そういう感じで参考にさせていただいた
り。あ、そうなんだ。私あのてっきり先生めちゃくちゃ市松くんに燃えてんのかなって思って。
あ、でもそれもあります。
あ、そうです、ね、めちゃくちゃ燃えてますよね、あれ。
あ、でも千代田さんのことこいつ可愛いなみたいな
それはどうだろう、それはどうだろうって角
語ってしまう。いや、なんか二次元キャラでああいうタイプのキャラクターが好きなのかなっていう。
あ、それは本当にあって、
ですよね。
もともとその踊り屋 画の前にキャラクターどうしようってなった時に、あの青春の砂鉄っていうあの小説と、あと四畳半神話体系
があって
、この2つが結構そのインテリマッチョ崩れみたいな感じのキャラクター
で、確かにな、
はいはい、
で女の子のことも結構一途に、
そうですね、
確かに、あ、そう、四畳半、なるほど、ちょっと
四畳半の主人公とかは特にそういう感じかなと
思いますね。
で、なんかそのイメージとかこういうキャラクターやりたいっていうところからなんか始まってるっていうのはあります。
はあ、面白い。ちょっと最新作の話でね、はい、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、最新作っていうのが長島優さんの原作のいろんな私が本当の私っていう、これは6人の女性漫画家さんが書いたアンソロジーですね、はい、でその中の一つの短編で30歳、あ、みそじ
30歳、
はいはい、っていうのをまあ書かれてまして、これって書かれた経緯とかってどういう感じなんですか。
これはもともと声かけていただいてて、うん、でその時私が連載が忙しくて全然手つけられなくてって感じで、はい、それで連載が終わってからすぐ取り掛かったみたいな感じですね。
なるほど。これね、そのこの話をじゃあお願いしますって感じだったんですか。書くならどれがいいですかみたいな、
うん、書くならどれがいいですかっていう感じでした
ね。
この話が一番なんか自分になんかこうなんかフィットするなみたいなところがあって、これ本当にあの他の作家さんとかがめっちゃ面白いんですよ。だから本当に読んでほしいんです、はいはいはい、もう一、ね、回もう10版してっていうので、はいはいはい、なんか売れてるんですけど、はいはいはい、すごい売れてるんですよ、
うん、売れてるアピール、
めちゃくちゃ読み応えました、ね、
いやこれ漫画好きたちも、うん、うわこれ良かったなって言ってる人多いですね。
もうこれ本当に皆さん面白いから本当に読んでほしいんですよ、
ね
うんうん、
それぞれの色でこの長島優さんの原作を表現してる、
うん
うんうん、ちなみにそのなんか原作ありで書かれたっていうのは今回初めて
です。初めてですね。
どうでした。
いや難しくて、
あ難しい、
もうなどこをその撮っていいのかが分からなくて、
はいはいはい、
なんか結局このシーンもこの様子とこの様子が対比になってるから必要だよなとか、結局この人物は初めの方しか出てこないけど、でも最終的にこの辺でやっぱこの話を全部総括するキャラクターとしてキーポイントとか入れないといけないよなみたいな感じになってたら、なんか全体の4分の1、はいのしか書いてないのにもうすでに30ページぐらい超えみたいになんかネームが並んでしまって、でなんかあこれ無理かもみたいな感じで、
はいはいはい、
そのこれ第1弾があるんですけど、うん、第1弾の方々はもう多くて40ページぐらいだったので、はい、なんかあやばいかもみたいな感じになって、
は
い、
結構ページ数は自分で決めれたんですか。
自分で決めれるんですけど、
ウェブ掲載、一旦ウェブ掲載はされ
る、あそうですね、
っていうのあったから
でもやっぱ他の作家さんももうみんな40ページがなんか、はい、上限というか、みんなそれぐらいまでしか書いてないんで、はいはいはい、40超えるのは無理だろうみたいな感じに思っていたので、
50近くか、
これは22ページと22ページ
なんで、あなるほどなるほど、
44
前線後編で、
はい、でもこの漫画はその天気
そうですね、そうやっぱ雷がね、バンってなって、
これはあの実際それは原作にあったシーンだったので、うん、なんかその辺も多分こうしっくりきたっていうところ
だ
った
かなって、はいはいはい、
ね、じゃあ実際にパチンコの玉がめっちゃ出たし、
あそれかも
遭遇したのかな、
それは分かんない
それは違うか、
ここはあの本当に原作でもクライマックス
はいはいはいはいちょっと原作の方をちょっと読めてないんですけど、その結構こう最初から最後まできっちり漫画化されてるのか、その部分的な漫画コミカライズなのかっていうの
は、私は結構その作品に関しては、はい、あの最初から最後まで結構そのまま漫画化してて、様子を一気に抜いてるみたいな感じですね。でも他の作家さんは結構その部分を漫画化にしたりとかが多いとか、はい、あとはその後日談みたいなものだったりとかっていうので、うん、結構やっぱ作家さんによって全然そのやり方が違う作品ですね。
あ、
先生的にこうお気に入りのシーンというかありますか。
そのシーン
力を入れたっていう、
はい、一個気になるシーンあって、はい、あの下着が上下違うんですよね。
はいはい、そうですね。
やっぱそこはこだわり
そこはまずこだわりだと思います、まあ、家だとそうだろうなみたいな、
あそれは小説には 書かれてないけど、書かれてない
ですけど、
うん、確かにその見られる予定のない下着だから
っていう、そうですね、うんうん、まあでもこの辺とかはやっぱ好きですかね、
嵐の、
そう、あのこの話ってずっと透かしてるんですよ、はい、主人公が、
そうですね、
ずっと主人公が透かしてて、でもその透かすのをやめる話なんですよ、透かすのをやめた後に失恋するって話なんですよ、でなのでここのそのそこでパチンコでなんかすごいなんか事故みたいなことが起こって、はいはい、でそれでその事故のどくさくさに紛れてその好きな人の元へ行くっていうシーンがあって、でそこでなんかあの自分の恋心を自覚するんだろうなっていうふうに自分は解釈したので、それのシーンが一番お気に入り
です。なるほど、このドアを開けてるシーンですね、
うん、そうですね、この出玉のうわーっていうそのパチンコの、うん、それでなんかダムが決壊した感じをすごい感じて、
うんうんうん、確かにその、うん、この話、涙を流す、あの登場人物涙を流す、その涙がめっちゃパチンコ玉っぽくてめっちゃいい
ですよ、ね、あーコロコロっと、
うん、でもなんかその辺もなんかいいですよね、パチンコ玉っていいなと思って
たんですよ、パチンコ玉がいいな
すごい新たなフェチが雷に続く
パチンコ屋行ったことあります？
あ、ありますね、この
普通に
この話を書くにあたって、はい、でどうしようかなって思ってて、うん、別の編集さんと会った時になんか自分ギャンブル好きでってそういう言ってくださったので、あ、はい、じゃあパチンコってやりませんかって言ったら、あ、3日前に来ましたって言ったので、あ、ちょっと教えてくださいって言って、はいはいはい、パチンコ屋に行かせていただきました。
それって経費になるんですか？
いや、かなるかな私はなんか本当に1000円とかしかやってないん で、はいはいはい、でそれでなんかあもうすぐなくなったみた
いな、なんだこれ、編集さんが出してくれたんじゃなくて、まあ、あくまで、まあ、
自分で、あ、そうですね、自分で出しました、ね、
何言ったんですか？
なんだろう、普通にチンパチンコみたいなやつだったかな。パチンコもすごい面白いというか、うん、なんかやっぱあれってあのもう音がずっとうるさいじゃないですか、
ま
あ、
だから嫌な、ね、
嫌なことを忘れられるっていうのがなんか一番らしくて、だからその嫌な気持ちになった時にパチンコ屋に行って負けると、はい、その嫌な気持ちがすぐに更新されるから、その
あ
負けた
ってことで、ま、負けで上書きされるんだ、
それであの癒されるっていう話が、
なんかそう面白い、そうなんだ、
そんな心理的効果あったんです、知らなかった
で実際この30歳っていう作品も、はい、その長嶋さんがあのやっぱパチンコ屋にいることでその痛みに鈍く なるっていうか、痛みに鈍くなるための環境に主人公は身を置いているみたいな感じのことをおっしゃってて、うん、なんか本当にそういうあの脳を求めてなんか実際行ってる方もいるんだなみたいな、
は
い
は
い、
まあ、なんかすごいしっくりました、なるほどなるほど、そっか、
わかりました、はい、明日パチンコ行きます
最近なんかあったの上書きしようとしてるな、はい、という感じで、まあちょっとまあ結構お時間になってしまったので、いろいろとお話聞かせていただきましたが、いや、どうでした今回？
いや、すごい楽しく話させてい
ただきました。いや、僕たちも楽しかったです、いや、本当衝撃の話もいろいろとあったので、はい、というわけで、そうですね、このポッドキャストに対してご意見ご感想あれば smangajuu@gmail.com までメールをお待ちしています。もしくはハッシュタグ週刊漫画中で、SNS で投稿してくれると嬉しいです。
はい。はい、というわけで私もこれで最後ですかね。
はい。
次週以降
は
キャストに変わるという
。そうですね。パーソナリティもまたちょっと変わって。
はい。
はい。あとそうだ、先生からまた告知とか何かあれば。
告知なんですけども。あ、でもいろんな私が本当の私発売しているので、はい、ぜひあの買っていただけたら、本当にあの他の作家さん本当に面白いんで、ぜひあの読んでいただけたら嬉しいです。
あ、ぜひ皆さん買いましょう、うん、はい、あ、じゃあ僕も一個告知ですけども、12月20日に、ほんまでっか TV っていうのにちょっと出演させていただきまして、これおそらく TVer で見れると思いますので、よかったら見てみてください、お願いします。
はい、じゃあ高橋のごはパーソナリティ変わってもまた週刊漫画誌読んでください。
はい、ぜひまた読みますんで、はい、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。